なたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りします。はい、あなたのお口を守りたい。まあ回を重ねてまいりましてね、私もすっかり先生たちとなんかもうおなじみになって、結構まあ、タメ口じゃないんですけれども、楽しくお話をさせていただけるありがたさっていうのがまたこのコーナーなんですけれども、あなたのお口を守りたいっていうんで、今日はですね、倉敷歯科医師会から木村誠貴先生です。木村先生、こんにちは。
こんにちは。お世話になります。
こちらの方こそ、まあ、今年になって、木村先生が、初めての登場ですけれども、まあ、そんな言い方せずにもう何回もになりますから、はい、そうなんですけれども、どうでございますか先生、いつもカメラマンとして何ですかそのっていうような今日はまあね、カメラマンが女性の方ですけれども、木村先生がいつもこう来て、はい、パチッとね、映してくださってますけれども、今日はもうご自身が話をしてくださる日なんですけれども、
ね、一番足取りが重ございましたね、車はね。
そんなことはないと思うんですが、どんなお話をしていただけるのか。
は
い、
まあ今回は、はい、まあ、今までがですね、ちょっと会の大きな行事のこと、それから仕事のこと、はい、それから、大きい病、まあ、歯科のことに関しても、いわゆる妊婦さんであるとか、有病者の方という大きなカテゴリーの中のお話が多いようございましたので、
はい、
今回はちょっと身近に、ちょっと、小さいテーマで知覚過敏という病気について、まあ虫歯や歯周病といったね、ちょっと病気の大御所の陰に隠れがちなんですが、ちょっとこれ身近なものですのでお話しようかなと思っております。
でも木村先生、はい、この言葉は、はい、この頃ちょっと耳にするようになりましたね。
そうですね、島材のコマーシャル等で、はい、ずいぶんと名前が広く知られるようになりましたんで、ね、
でも何なのかっていうのはちょっとあんまり深くわからない。
そうですね、はい、ちょっとわかりにくいかもしれません、はい、それから馴染みがあまりない方はこんな理不尽な病気はないと思うんです。と言いますのが、はい、まず知覚過敏のがどんなもんだという話になると、はい、もうまず大前提に虫歯ではないんです。
虫歯
ではないんです、はい、虫歯ではないんだけれども、はい、歯ブラシの毛先が触れたり、はい、冷たいものを飲まれたり、うん、から風に当たった時などにちょっとヒヤッとしみるという、
染みますね、
はあはあはあ、これが知覚過敏という病気でございます。
それってじゃあ改めて木村先生、その歯の構造がどうなってるからこうなるんだっていうのをちょっと。
そうですね、はい、虫歯でもないのになぜ染みた、で歯の構造というのはそんな難しいもんじゃないんです、うん、もう皆様の頭の中にまずあんまんを思い浮かべていただきたいんです。
あんま
ん、もう別に肉まんでもいいんですけど、私あんまんが好きなんで、はい、あんまんにするんですけど、はいはいはい、あんまんはまず表に薄皮があります、うんうん、つやつやの薄皮があって、はい、その下にスポンジ生地があってあんこがあります、
はいはい、
歯も全く同じ三層構造です。もう三層構造なんです、はい、まず表面の薄皮に相当するエナメル質というものがあります、
はい、
それからスポンジ生地に相当する象牙質というものがございます、はい、そしてあんこがいわゆる歯の神経、歯髄と申しますが、歯の神経、この三層構造なんです。
は
で、はいはい、どう
エナメル質っていうのね、そのまあ今あんまんのそれ薄皮に匹敵する、それって見てちょっとピカッともしませんけど、なんかキラッとするのがそうなんですか。
そうですそうです、あの部分がエナメル質ですね。これはもう知覚には全く関与いたしません。もうほとんど関与しないんです、
はい、
でその下のスポンジ生地に相当する象牙質、
はい、
これがですね、うん、スポンジ生地と同様に小さな穴がたくさん無数に開いております。穴というよりも、まあ、管のような、もう極細のストローのようなものだと思っていただいて結構なんですが、これを象牙質にある細い管なので、はい、象牙細管と申します。象牙細管と申します。これが
あんまりそんなこと考えたことはなかった
です ね、 ないですね。
そんなに小さい粒があるとは思いもしません。
それはおよそ見えません。およそ見えません。
はい、
1ミリの四角、1ミリ平方の四角の中にだいたい2万本から3万本その管が束である、
はい、
それぐらい細いです。だから直径がだいたい 0.8 から 2.2 マイクロメートル、1マイクロ言ったら1000分の1ミリのことですから、
うん、もう想像つかない
くらい、想像つかないです。もう、はい、あの髪の毛でも50から150マイクロありますから、
は
あ
は
あ
は
あ、その細さたるやもうだいたい押して知るべしですね、はい、で、
虫歯でないのにそのしみるっていうのがね、うん、さっきからの疑問なんですけれども、
その細い穴、うん、象牙質は普段は表面には出ておりませんが、何らかの原因、このまた口述いたしますが、何らかの原因で表面にその象牙質が出てしまう、
は
い、露出してしまうと、はあ、この管を通して歯の神経に向かって刺激が一直線と、
はあ、
ですから虫歯でなくてもその象牙質が露出してしまうことによって、うん、象牙細管というその穴の開口部、穴がポコッと見えて、いうことが大体からくりですね。
ですね。となると、まあ、自分の歯であっても、それはもうわからないですよね。ちょっと染みてきちゃった、染みるっていうところの反応で。
そうですね。もう、症状自体が、知覚が過敏になる。もうこれだけにもう焦点が絞られますので、染みると。
はい、
で健康な人だって冷たいもの飲んだらちょっとヒヤッとするとき
ありますからね、
はい、そこら辺のまあ判断ですね、はい、まあ、ちょっとしみるのは強いございますからちょっとおかしいなというのは分かるかもしれません。
ちょっとなんかしっぱっと一回でもしみたら先生ね、ちょっとぬるめの左右のようなんでぐじゅぐじゅぐじゅっとうがいしようかなという気になったりしますよ ね、うん、はあ、これはどう説明を伺えばいいんですかね、うん、
まあじゃあなんでその象牙質が露出したりするのという話なんですね、で、
はい、
まあ、まず最初に歯周病です。歯周病、はい、歯槽膿漏ですね、
はい、
歯周
病でこれもよく聞きますわね。歯周病、
歯茎が下がってしまって根っこが見えてしまう、
はいはいはい、
そうすると、まあ、マフラー、首にマフラーして外に出てるところのそのマフラーの部分がなくなるわけですから、
はい、
寒くなりますわな、はい、それと同じ、
もうむき出てしまってるって感じですよね。
それから、はい、うん、次がこれが圧倒的に多いんですが、うん、磨きすぎ、こすりすぎで、いわゆるこすりすぎによって歯茎が下がってしまったり、それから歯が削れていってしまう、その力と島材によって削れていってくさび状にちょっと削れてしまうというような場合にも象牙質が露出してしまいますので、
しっかり磨きますわね。
これ多いですね。これが非常に多いでございます。あとは、まあ、歯ぎしりであるとか、それから、まあ、ぶつかって歯が割れてその、
はい、
うん、露出してしまったような場合とか、はい、それから最近だと酸っぱいもんとか、はい、そういうもので歯が一過性に溶けてしまうと、はい、いうことも一つの因子に挙げられます。
ほう、なるほどね。まあ、甘いものを飲んだりしてそのままっていうとそういうのも関係してくるんですかね。
そうですね。
虫歯だけじゃなくて、
今日はねちょっと数字の話ばっかりで恐縮なんですけれど、だいたい人間は我々の口の中へのペーハー、いわゆる酸性アルカリ性のあのバランスですね、は、6.8 から7いうあたりをさまようんです。
はははは。
で、歯が溶け出す、いわゆる虫歯とかうんぬん、それから歯が表面が溶け出す、
はい、
そのペーハーというものが 5.5 なんです、
はい、
5.5 に下がると溶け始めるんです、
うん、
で、まあ、飲み物なんかでも、うん、お茶やミネラルウォーターは 6.2 だ7だでちょうどいいんですけれども、
はい、
お子様とかだったらオレンジジュースのようなもの、
はい、
それから高校生中学生だったらスポーツ系のものだったらスポーツ飲料、
ね、
あそこら辺はペーハーが 4.0 とか 3.8 になるの飲料ですから、
は
あ、もう入れた時点で反応が始まると。
あららららららら。
ですからあまり退院しすぎてしまうと、うん、そういうことでも、まあ、ただこれはよほどです、うん、これはよほどです。ですからこれを目の敵にする必要はないのですが、ま
あ、個人差も先生あるんですかね、やっぱりね。うん、なるほどね。だけどその知覚過敏と虫歯っていうのをその 我々でも見分けることができるんですか、自分が自分自身、それはできない、
ね、これはねちょっと難しいんですけれども、ね、大体あの問い合わせのお電話でもあの、はい、虫歯でしみるんですとで、はい、お見えになって拝見してみると知覚、はい、過敏だったと、虫歯がないという場合があります。で、あの共通するのはもうとにかく冷たいものがしみる、
はい、
から、まあ、そのしみ方ですが、知覚、うん、過敏は一過性、うん、もう一時なんです。ピンと染みて、はい、ほぼおしまいなんです。はははは、虫歯は、はい、あいつは律儀な病気なんでしばらく頑張るんですよ頑張るんです。
あ、長く、
まあ、ちょっと長いと
続きますわね。
はただ、これはあまりしてほしくないんですが、その該当する歯ですね、うん、思い当たる節の歯を叩いてみる、はい、これあんまりやってほしくないんですけれど、あの叩いて痛くないのが知覚過敏です。叩いて少し
この辺がしみるなと思うのをちょっとこう叩いてみたら痛くない、
あまり痛くない、はいはい、ほとんど痛くないのが知覚過敏って言われてます。
ははは、まあ、なるほど。
まずそこら辺だとは思いますが、あとはまあ虫歯の穴が開いてるか開いてないかですね。
ははははは、なるほど。でもやっぱりこれはさっきあの磨きすぎっていうのが出てきましたから、先生ね、やっぱ正しい磨き方をすればだいぶ違うんですね。
それはもう全然違うと思います。うん、もうあの麻酔なしで歯医者じゃなくて自分で歯を削っていってるわけですから。
結局そう言われるとなんか力に任せてやってますわね。
うん、親の敵のようにやってらっしゃる方いらっしゃいますからね。もう
綺麗にしようと思うがゆえに、
もうあのこれは私一人の言い方ですが、もういわゆるあの磨きすぎで歯茎が下がったり、それから歯が削れるような場合には、僕はもう歯磨き熱心病ですって言うんです患者さんには。これはかわいそうですよ。虫歯にならんようにいて頑張って磨きおるのに逆に染みてき出す、これは患者さんにとっては不幸極まりないですね。
本当ですね。うん、磨きすぎね、あの気をつけてくださいよ皆さん、磨きすぎっていうのも。であの予防っていうのがあるんですね。
そうですね、あのとにかく、
まあ、磨きすぎもいけないわけでしょうけど、
その磨きすぎというのは何がすぎなのかいうことです、はい、磨くということは大事なんですけれども、その一番大切なのはもう力です。
力
です、もう歯磨きの力です、はい、だいたい 100g から 150g ぐらいがいいよと言われてますが、うんうん、もうこれ漠然としてますので、はい、あのもしあれでしたらあのお家に料理用の計量ばかりとかが電子ばかりがあったら一度歯ブラシでこうやって見られると、
どうですか、
あの押さえてみるといいと思います。本当にわずかです。
うーん、
本当にわずかです。もうそれぐらいの力でやっていただく。
だいたいやっぱりそうはしてないですね。
ないですね。で、
ギュッと握りしめて。
そうです。で、今小野さんも持たれましたが、はい、そのドスを持つようなこのそのグッと握る、それはやめていただきたい。あのね、本当にあのドスを握るように握って親指をその柄にギュッと押し当てるようなあれをやると普通。ただでももう力がかかります。ですからいわゆる鉛筆持ちです。鉛筆持ちをしてもらいたいんです。ペングリップと申します。鉛筆持ちをしていただいてやっていただくと、あのドスのドス握りはね、手が疲れないんですよ、ほとんど。ところが
ギュッと握ってますからね。
鉛筆握りは力入れるともう指先がすぐ疲れますので力入りにくいです。ですのでそれで小刻みに歯ブラシを動かしていただく、もうこれが一番ですね。もうドス握りは飽きませんわ、ほんまに。
小さい時からドス握りしてるんでしょうね。ああ、わかりました。ありがとうございます。でも歯はこう、なんかこう、磨いて、なんぼのもんじゃぐらいに思うじゃないですか、うん、やっぱり。食べたら磨くという。
そ
う
ですね。それはもう正しいことです。食べたら磨くは正しいことなんですが。
はい、それはもう声を大にして一声、もう最後に、木村先生、言ってくださいませ。
いや、もう、
思いっきりアドバイスを。
ドス握りが言えたからもういいかなとか思うんですが、
あのじゃあもう今晩の食事の後からは、
そうですね、力を入れずに、鉛筆持ちをしていただいて、こまめに振動するように磨いていただく。で歯ブラシはまあだいたい一月を目安にあの交換していただけると、あの正しい部位に当たる 能率のいい、あの毛先が開いてしまうと
1本ですか、
約です、もうこれはもう人によって様々ですが、あの 2,3 週間は早すぎると思ってください、
はい、
あの後ろから歯ブラシを見たときに、あの毛先がハの字に広がっても毛先が見えるようになったら、もう交換時期だと思ってください。
わかりました。
それで正しくやっていただければいいかと思います。
わ、は
い、
かりました。今日 もうしっかりお勉強になりました。ラジオお聞きのあなたもぐっと握ってませんかね。もうそこだけで早もう失格になってしまいました。
失格とは申し訳ない。よくないなという話。よくないなという話。
つまり握り方失格でございます。鉛筆を握るってそれです ね, ですね、
はあ、
自然と優しくなりますよね、やっぱり、ね、
絶対になります。
わかりました。ありがとうございました、あなたのお口を守りたい、今日の先生のお話は知覚過敏、もうようよう分かりました。ありがとうございました。倉敷歯科医師会の木村誠貴先生でした。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りしました。